仁雄さん、
はい、
また鮭とマスの話をしたいんですけどね
また鮭マス問題
鮭マス問題をね、まあ随分前にしか言ってね、ずっと言ってるやつですけどね、
やったね、なんだっけ、鮭とマスは海に行くか行かないかの違いだけ、
違う、鮭とマスは違う、
同じなんだ、
もうほぼ同じなんだっけ、
まあまあそんな話だったよね前は、で今回は何、
まあ同じなんです、
値段の話
なんか、この間ちょっとネットで見かけたんだけど、
はあは
あ、江戸前のお寿司屋さんに行って、はあはあ、サーモンくださいって言って怒られた人の話があったの。
ああ、サーモンって言っちゃいけないの、江戸前でサーモンって言っちゃ怒られるの、
サーモンってさ、
サーモン、
サーモン、サーモンの、そう、サーモンのお寿司って、全然最近のものじゃん。
まあまあまあ、
元々だってそうだよね。あんなのだってニジマスをさ、チリの沖でさ無理くり育てて大きくして赤いプランクトン食わせて。
サーモンに謝れよ。
で、北サーモントラウトだからさ。
あ、そうか。あ、そうかそうかそうか。
そうそう。だからまあ当然。
まあでもアジアでは人気だよね。サーモン。
まあまあうまいよ。だから別にそれは全然いいと思う。
でも江戸前で頼んでどうすんだって話。
そうそうそう。だって
なんだろうな。昔から昔ながらの。いや
い
や、
カペリンうまいけど。シシャモを出してる和食屋でカペリンくださいって言うと、いやいやいや、それはだからちゃんともっと安いところでやってるから、
それはそう、
うちは違いますよって言う、決ま
って、うちはシシャモしかありませんって言われるわけね、
そうそう、
それはそうですね、
だからさ、みんなさ、そのさ、サーモンがさ、鮭だと思って食ってんのね。
サーモンは鮭だよ、
鮭じゃないからね、みんな。だからそれがすごい怖くて、
鮭のじゃあに、役って何、
サーモンだけど、だから、違う、だからそういうことじゃない。だから、でも出てくるあのお寿司はサーモンじゃないから、サーモントラウトとか。
マス、マス。サーモントラウトって
言う、サーモントラウトはニジマスを海で育てたやつだよ。
あ、そうかそうか。バッタモンの鮭ってことね。
まあまあまあまあ。
いわば。
そうそう。
いわば。
うん、
ああ、そうかそうか。それをサーモンと呼んでいる。
まあだから、そう、お寿司屋さんとかで出てくる時には、まあサーモントラウトだけど、まあサーモンって言ってもいいんじゃないみたいな感じで言ってるやつだから。
いいんじゃないって。
トロサーモンとか、
そこが間違いの問題だよ。間違いの元だよね。
うん。で、別に。
トラウトって言わなきゃいけないってこと？
そうそう。いやいや。サーモントラウトなんだけど、いや、それはどっちでもいいんだけど、僕がすごく気になってるのは、もうこのままの流れで
い
くとさ、鮭を生で食う人出るでしょ？これが怖いっつ
って、あの荒巻鮭とか普通に塩鮭とかの、あのさ、
いわゆる鮭って絶対生で食っちゃいけないんだよ。あのアニサキスがもうとにかくいろいろ中
いろいろやばいやばい感じなの。必ず火を通してくださいと、
うん。そうね。だから
あ、いるねそれ。
うん、だからそう、北海道とかで昔のサーモンを生で食べるときにはルイベって言って一回凍らして、
凍らしたやつか、シャリシャリして
る、ね。そうそう。でアニサキス殺して、でスライスしてやっと食べれるっていうものだったりとか、あとケージっていうのはまあ子供だからまあいい。
幻の魚ね。
う
ん、
そうそう。
ああ、子供だと。
まだ若い頃でって、安全でって、そういう生活の知恵みたいなのがあって、だから鮭っていうのは寿司にしちゃいけないものなんだよ、原則的には。
ああ、なるほどね。それ出てくるよ。
そうそうそう。だから絶対
さ、あれでもさ、あ、出てくるよな。出てくるな。サーモンと鮭がイコールになっちゃうと。
イコールになっちゃってんだと思って。いや、僕は全然別物だと思って食ってるから。
そうか。塩鮭とか買ってきて、生で食べて、あ、なんかしょっぱとかそういうこと？
まあまだ塩鮭まで締めてればまだいいかもしれないけど ね。でもまあ一応ほらね、後で焼いてくださいの鮭とかあるじゃん。
そうだよね。
ああいうのを生で食えると思って誰か食ったりしたら、またなんかほら、ね、生食のさ、ユッケ事件みたいな感じ
で、ユッケ的なやつで
ことが起きるじゃん。本物の鮭を寿司にしましたみたいなさ。
回転寿司屋がダメージを受けるんだねきっと。
まあ、そういうことかな。
そうなんじゃない。
でもなんかお茶の間に出回んなくなるんじゃないの、酒が。
あ、そうだね。
うん、
そうか。え、それあるね。うん、割と近い将来。そ
う、近い将来あると思う。
あるある。
みんな気をつけて。
ある。俺やってみるってなんでだよ。やってツイートしてみる。
もう本当気をつけて。
そうだね。酒とサーモンは別物だから。
別物だから。あの酒を生で食うなってことだよ。俺が今言いたいのはね。
できればもうサーモンも火を通して食った方がいい、ね。
サーモン大丈夫。サーモンは、サーモンを美味しくいただこうよ。
そうか。
俺トロサーモン大好きだ。
ちょっとあんまり難しい区別するとさ、こう、いろいろややこしくなっちゃうから、もう全部焼けばいいんじゃないみたいな。
本当やめてほしい。
サーモン。なるほど、そうだね。
そうだよ。
そうだね。
サーモン安くて美味しいからね。
サーモン安い。
始めたわ。
始めます。仁雄悟と
佐々木あららの僕たちだけが面白い。 ほんで今日は何を話すんですか。
あ、僕ね、うん、ベトナムに行ってきたんですよ。
ずいぶん前ですよね。
もうね、いつの間にか1ヶ月半、2ヶ月か、2ヶ月前ですね。
いつ行ってたの？5月だったもん。
違うよ。
4月。
4月半ば。
4月半ば。
今変だね。
4月半ば。
4月の半ば、うん。7日から18まで。
7日から18。
これ半ば。
半ば、半ばだね。半ばだ。完璧に、完璧に脂っこいよね。
脂っこい。
チュンチャンパイだね。
ちょうど、ちょうどね、当たりそうな、
うん。当たりそうな。当たり入れよ。
に行ってきたのよ、うん。10日間、11日か。
結構長いね。
そうだね。でも前、うん、まあ、あの今回3回目なんだけど、1回目2回目は2週間行ってて、あの妻に今回は2週間はやめてくれって言われて、
うん、それで10日にしたの。そこの 4日を削るっていうのはどういうことだ。
分かんない。もうちょっとあの家事が耐えられないんじゃない、妻が一人では。ああそう、ね、いっぱい猫がいて手がかかるから、
ね、なるほどね。
で今行ってきたんですよ、うん、で今回行ったのは、まあ、前回行った笛、前回の僕をもの、うん、あの課題で、
なんか前回やったよね。
そうだよ、
すっかり忘れてるわ。
自撮り2年前なんですよ前回は。
あ、そうなの。自撮りスペシャル
って言ってたね。自撮りスペシャルって言って、リスナーの方から、うん、あのニオさんがベトナムに行くからどんな自撮りをしてもらいたいかって言って、
う
ん、
やったやった
募集して、
やったやった。でこうニオさん4とかやってたよね。
そうだよ、
4を持ちながら4をやって
、4を持って、なんだっけ、あの人 HG の4のポーズで写真を撮るとか、はい、うん、路上に座って、うん、写真を撮るとか、
あれなんか仁夫さんわざわざサングラスとか買ってたよね。
そうだよ、
化粧品とか買ってたよね。
そうだよ、澤田研二のポーズをするとか。なんかよ、意味
あ、
ベトナムと関係ないじゃんそれっていう、関係なくなっちゃったよそれっていう。
まあまあ4はかろうじてあった
よ、ね、4とか笛とかはまだいいけどね。
あ、笛で笛を吹くってやったね。
そうそうそう、でそれがあったから俺は笛に行ったんですよ前回。
もうただただリスナーの気まぐれなダジャレを解決するがために生かされたわけ、
ね、目的地として笛を行ったんだけど、それが意外と良くて、
うん、なるほどなるほど。一応世界遺産なんだっけ。
そうそうそうそう、笛は
古都だよね。
そうそう、古都で割とこう世界遺産も点在してて、うん、すごい良くて、でもう一回今回行ってきたんですよ。
ほうほうほう、同じとこ行くか
で、基本あの笛あのがメインで、うん、まあ場所も割と同じとこ行ったんだけど、一個だけ違うのが、前回は、うん、フォンニャケバンっていう、うん、なんかまああの笛郊外って言ってもまあ、車で3時間半ぐらい走るとこなんだけど、に洞窟があるんですよ、でっかい洞窟が。でそれも世界遺産なんだけど、ほうほうほう、でホンニャケバンっていう洞窟に行って、それが思いのほか良かったと。それもまあホテルの人に、あ、なんかどこも行く気ないんだったら、
それ前回の話、
それ前回の話、前回の話、ね、はいはい、あのここ行ってみなよって言われて、
前回までの仁夫悟、
あ、ごめんなさいごめんなさい、なんかちょっとあらすじを、
ね、あらすじをね、うん、はい、そうそ
う、こうね、でホテルの人に勧められるがまま、あ、じゃあそこ行きますって言って行ってきたら、うん、思いのほか良くて、うん、もう大体こう流されるがままなん
で、うん、まあそれが、そうそう、旅はそれがいいよね。
そうそう、で今回、うん、そのホンニャケバンっていう洞窟のちょっと先に、うん、天国の洞窟、パラダイスケイブ、まあ、英語で言うと、はいはいはい、っていうのがもう一個あると、うん、そっちの方がでかいと実は、ははは、でそれに洞窟が良かったから行ってみようかなと行ってきましたよ、
う
ん、
ほうほうほう、
で、まあ、ぐるっと回ってホーチミン帰ってきて、で、うん、あの自分史上最南端を更新したいっていう野望がありまして、
でも前回は割と南に行ってなかった、
ホーチミンよりも南に行ったんです今回、まあ、笛に行って、笛
って真ん中だよね、
笛を真ん中中部、うん、笛行って、笛からホーチミンに戻って、うん、ホーチミンからちょろっと南に行ったんですよ。
なるほど、
メコン川の方ね。
あ、はいはい、生産そこに何があるの。
そこにはね、
そこは何、ケバブじゃねえや、本屋ケバブ、本屋ケバブ、本屋ケバブ、本屋ケバブって違うの。
何そのうろ覚えの単語みたいな。そこには、うん、ホタルを見に、あのなんかメコン川流域に割とホタルが群生してるところがあるらしい、うん、噂を聞いて、あ、それはなんかちょっと見てみたいな。でそのホタルだけを見にミトっていう、まあ、あのメコン川の、ね、例えば、ね、ホーチミンから割とこう一日旅行みたいにして日帰り旅行で、はいはい、ツアーで行くようなところがミトなんですけど、そのミトで、まあ、ホタルが見れるところがあるって聞いて、うん、行ってきましたよ。
それは1日じゃなくて夜見なきゃいけない。
夜見なきゃいけないから、
一泊したの、ね、
そうそう、だからツアーじゃなくて、俺今回ね、今回
ね、楽しそうだ、
ね、やっぱ3回目にもなるとね、
はいはい、慣れてきました。
そうそう、バスとかを割と使い始めるのよ。
まあまあなるよね。
あの、うん、東南アジア、まあちょっと他のとこ知らないけど、うん、ベトナム行って、ベトナムバス使い始めるとね、うん、面白くなってきたよ。安いし。
まあまあまあ、まあ。
あとね、タクシー。
タイとかマレーシアとかもみんなそうだよ。
そう、う
ん、
あの、要はいわゆるローカルバスね。
ローカルバスね。
その、
そうそう。
で、うん、ホーチミンってものすごい路線バスが走ってる。あの、まあ、日本で言うと京都みたいな感じ。いろんな番号が、何系統何系統ってめちゃくちゃあって、全部ほぼ一律20円ぐらいで乗れるのよ。うん、そうすると、俺今までさ、
まあ、タイも大体そうだよ、うん。
市内は全部歩いてたのよ。
マジで
基本あのタクシーボラれたりすると気分が悪くなるから、
ああ、それがなんかおかしいよね。いや
もうね、う
ん、
あの時間に余裕を持ってもうどうせ何もしないんだから、うん、街歩いて
健康のためにってこと。いやでもさ、だってさ熱帯ですからね。
いやそうそうそう、
暑いじゃないですか。
38度とか、
ね、いやもうさ、
暑いの。
そんな東南アジアで歩いてる人なんてほとんどいない
の。いないの、いないの、本当にいないの。だからね、ものすごいバイクタクシーに声かけられるの。当たり前だよ、ね、歩いてる人いない
の。そうだよ、だってやっぱ文化としておかしいから
。俺バカですって言いながら、俺金持ってる人ですって言いながら歩いてるようなもんだからね、外海外。でも、ま
あ、せめてさ、やっぱバスだよね。
そうそうなの。で今回バスを使い始めた。う
ん
う
ん、てかなんで使ってなかったの？
だからバスは難しいんだって。なんか路線が行きたいところとかわかんない。なんかしかもさ、バスってさ、ずっと注意してなきゃいけないじゃん。どこで降りるか。俺日本でも乗らないんだよ、怖くて。
だからそうバスが嫌いなのね。
そうそうそう、バスが嫌いなの。
でもさ、昔と違ってさ、今さ GPS あるからさ、
そうなんだよ。Google マップ見てるとさ、バスもさ、そうそう、
Google マップ見ながらでさ、そろそろ
だなって。そうなの。今回それがわかったの。
なんだよ。遅いよ、遅すぎるよ。
これ見ながらだと別に間違ったところで降りても後歩けばいいじゃんって思うとすげえ気が楽になって、あ、俺これ見ながら行けばいいって思って、だいぶだいぶバス使い始めた、路線バス。
今さ、バスマップもさあるでしょ、ネットとかで。普通に
あるけど、
何番、何番、
あるある、
どこに行くには何番に乗ればいいみたいなの
あるあるある。で、まあ、今回から僕はバスを導入したんですよ。
そうか、そうですか。僕10年前ぐらいからバンコクはずっとバスでしたよ。
まあでも
バスと船
船いいよね。
船
いい、旅行行った時の船いいよね、あれなんだろうね。
あ、でもバンコクはね、普通に船が、あの、まだ運河があるから、
足なんだ。
そうそう、足の、ね、そう、地元の人しか乗ってないようなところが、道があって、そういうのを結構利用してたんだけど、最近もう外国人がいっぱい乗るようになっちゃって、ちょっとなんか、うん、いや、うんざりはしてないけど、あの、地元の人が外国人増えてなあけみたいな感じ、だから混んじゃってみたい
な
感じにはなってるんだけど、
なるほどね。日本のビッグカメラに中国人がいっぱい入れて、あ、なんかすげえ人いるみたいなもんだな。
そうそうそうそう、そういう感じ、そういう感じ。まあね、うん、そうか。でもバスはさ、うん、普通だよ。
いや、あのね、なめんなよ、旅行初心者。言葉もわかんないし、
うん。でもだってバス数字で書いてあるじゃん。
あ、まあ、そうまそう。
あの安心感がたまらないじゃない。
なるほどね。
あ、まあでもそっか、ベトナムは字一応読めるもんね。
あ、そうそう、読める。あ、アルファベットだからね。
タイ語はさ、読めない時があるからさ。
そうだよね。
うん、なんか書いてあっても、何、どこ行くのかわかんないし。
どこか全然わからないっていう、ね。
そうそう。で、数字で頼るしかないから、その時バスは唯一読めるのが数字だったりするからさ。よしよし、102番、102番みたいに乗ってくるの。
あ、次タイかな。
いや、でも慣れたところに行くのが一番ですよ。
そうそう、うん。あの、で、ホタルを見に行ったんですよ。
はいはい、
うん、でね、日本のホタルって、まあ、ホタルの種類が当然全然違うんだけど、
うん、
日本のホタルって大人になってから初めて見たんで、うち の, あの今住んでるところの近所で見えるんだけど、
はい
はい、こう息するみたいにさ、光が強弱するの分かるかな、呼吸して、
はいはい、
こう強くなったり、
ぼんやりね、
そうそう、弱くなったりしながら飛ぶみたいな、
はい、
のが日本のホタルのイメージなんだけど、ベトナムでもまあちゃんとホタルは見えたんですよ、船に乗ってさ、一、
うん、
人船頭さん一人さ、でっかい船出してもらってさ、
うん、
あのツアーじゃないから俺、
あ、はいはいはい、
そこそこの金払ってさ、
すげえな、すげえな、
だってそれを
お大臣遊びだよ、
それをしに行ったんだから、
すごいな、
と行って、
で、それはお大臣遊びだ、
そうそう、まあお大臣遊びですよ、で行って、まあそんなに群生ってほどでもないんだけどね、正直、でも、うん、その木に、どう言えばいいんだろうね、ツリー、クリスマスツリーみたいな感じよ、
あ、はいはいはい、
木に群生してて、うん、でそれがあの呼吸っていうよりはチラチラチラチラチラって明滅してる感じ、
うん、早いんだ、
ちっちゃい光がチラチラチラチラって明滅してる感じなのよ、うん、俺それ見ながら、これ飛ばないからね、ほとんど、
うん、
LED って思ったの。そしたらずっとこう見てたら船頭さんが そのちょっと来いって言ってね、うん、あの何、はい、て言うの、あの船の頭まで来い、へさきまで来いって言って、で船頭さんがこう一匹捕まえてくれて、うん、見せてくれたら、うん、虫だった
ちゃんとした本物のホタルなの、
本物のホタル、本物の
ホタル、土ボタルとかじゃなくて、
いやちょっと、あ、土ボタルじゃないと、うん、あのちゃんとあの羽のついた、
ちゃんと羽のついた、うんうん、
ホタルで、うん、あ、LED じゃなかったと思ってもう大丈夫だよ帰って、
あとは LED かもし
れない一滴だけで、しかも船頭さんが隠し持って
た、そうそうそうそう、全然普通にあるじゃん。そのホタルは、そのホタルとおぼしき虫は光ったの、
光ってた、光ってた、あの手の中でちゃんと光ってたから、
同じ色で、
うん、同じ色で、どこまで疑うんだよそこまで来らねえよあっちの人、ね、でもね、まあ、あのそれはなんていうの、あのホタルをどうっていうよりも、あの俺なんだろう、あのミッションをクリアしたみたいな、その水戸っていう町まで行ってでツアーじゃなくて自分でこう、うん、ね、バス乗って、
だから結局仁雄さんはさ、ミッションが必要なんじゃない
そうそう、まあ、自分で作るかどうか、ね、そうそう、人からお題をもらうか、
うん、そうだよ、うん、だから、ね、次回はちゃんとお題を作ってあげる
もう
嫌なやつを
ほんでさ、もう一個やりたいことがあって、うん、今回の旅で、うん、今回とかずっとやりたかったんだけど、どうすればいいか分からない。
パラダイスケーブどこ行った？
あ、パラダイスケーブ、あ、飛ばした。パラダイスケーブよかったよ。
短えな。パラダイスっていうか、どんだけパラダイスかと思ったけどさ。
あのね、いや、しばらく山登るの。100メートルか150メートルぐらい登って、多分山の下がゴッと掘れてる感じ。
そう、
うん、は
い、
で、
いつかその山潰れるよな。
そうそう、そうなのよ。でも実際そうなの。
そうなの、実際潰れたの。
なんか、で、ここが実際に、その、見つけた人、はい、研究者の人が見つけた穴ですっていうのがさ、本当にもう、ちっちゃい、ほらみたいな。
そこを潜ったら中に大きいものがあったってい
う。すごい、7キロなんだって、奥。
あ、はい。まあまあ、鍾乳洞あるある
だよ、ね。まあそうそう。
割と深い、
ね。みたいな感じ、うん。で、それの7キロのうちの1キロまでは観光客に開いてるっていう感じ。
割と観光化されてる
感じ。観光化されてる、完全にされてるね、うん、その1キロまでは。そっから先行くには、なんか、
はいはい、
ジャケット着て、うん、なんかやんなきゃいけないみたいな感じだ。
鍾乳洞ってさ、うん、割とさ、がっかりポイントだよね。
でもね、俺ね、興味なかったけど、全然、うん、あの初回行った時も、うん、バカなのかな、おーって思ったよすごく
まあまあまあ、うん、あのね、感動はするんだけど、なんか慣れてくると、
まあ、ずっと
舗装されてるなとか
そうそうそうそう、そういうのはちょっとね、
止められちゃってるな、鍾乳洞ってこうさ、だんだん生えて進んだりするやつがさ、
人の手が入って、
人の手に入ったことによってこれ終わるんだろうなっていう感じが、
そうだね、
まあ、行くたびに思うね。
でもなんか俺、鍾乳洞見るたびに、その仏像みたいだなって思ったりとか、
あ、はいはいはい、まあまあいろいろね、
ガウディの建築物ってなんかあんなかちょっと有機的でさ、はいはい、あんな感じだな、神々しいなって思うんだけど、はいはい、逆だと思って、
うん、
こういうのをインスピレーションして、逆にガウディとか知らないよ、本とかどうか知らないよ、でも自然物を見て、うん、まあそれはガウディがその有機的に作ってたりとかするんだから、うん、まあ、うん、それはそうかって思う。でもちょっと なんだろう、ちょっと敬虔な気持ちになるちょっと神々しいものを見てる気持ちにはなるね、
うん、
あの鍾乳洞は。でも笛を行ったら鍾乳洞は行くべきだと思う。
あ、本当に。でもやっぱり日本でもあんまり鍾乳洞行かないでしょ。
日本行ったことない。
いや、だからもう
行ったことない。笛でしか行ったことない。
でもね、いい鍾乳洞はあんだよ、その中で。
どういうこと？
手がかかってない。いい鍾乳洞ってどういうこと？手がかかってないやつ。
あ、手がかかってないやつ。
あ、なるほど、なるほど。もうね、なんか観光地化されてるの。
あ、まあまあ、
ね。日本で割と鍾乳洞多いから。
ああ。
もうでっかいのは少ないけど、秋芳洞、
秋吉田、
秋吉田、秋芳洞もあるし。
秋芳洞っていうのか。
まあ、秋芳洞は間違いらしいよ。
あ、そうなんだ。
なんか、うん。天皇陛下が間違えたらしいよ。確かね。
今、天皇陛下の間違いを指摘した。
昭和天皇が確かなんか間違ったから、そのまま秋芳洞っていうこと
に。え、すごいね、それ。
違ったかな。
いや、わかんない。
どっちがどっちだか忘れちゃったけど。
そうなんだ。え、それは手が入ってるんでしょ、でも秋芳洞は。
そうだね。
じゃない割と手つかずの。
時々ある。
あ、
でそれでちっこいの。
なんで研究者？え、時々あるの？
なんかさ、違う、なんかさ、温泉とかに行ってさ、
あ、近く
ない。鍾乳洞とかあるとさ、ついでにとかさ、せっかくだからさ。
出たせっかくだからパターン。
せっかくだからで滝と鍾乳洞は行っちゃうもんなんだよ。
あ、滝も行くんだ。
滝もね、あ、滝だみたいなね。
特にどうってことはない。
どうってことはない。
行っちゃうね。
とりあえずね、マイナスイオンとか行ってみるんで。一応ね、滝がいたね。おばちゃんと同じだから、お約束でね。 はいはい、マイナス4マイナス4みたいな感じになってるから
体に良さそうだよ、ね、まあね、あ、でも鍾乳洞も割とこう、うん、ひんやりしてマイナス4っぽかったよ。
マイナス4っぽかった、うん、
あ、マイナス4何億年もかけて出してる感じだったよ、うん、
ベトナムさ、あとなんかいいの観光地あんの？なんかすげえすげえすげえ色の池とかないの？
すげえ色の池とかありそうだな。
なんか中国とかにある。だからベトナムと中国の国境だったりとかに結構あるんだよね。
多分ね、あの北の方なんだよ。北の方だ、おそらくそこら辺は、うん、まあ、ハノイのハロン湾とかさ、なんか湾がすごい変な岩がいっぱい立ってるところとかは割と観光地、うん、それよりももっと多分田舎ね、田舎、本当に国境、はいはい、うん、国境あたりに行くと多分この間行ってきゅうかなんかで行ってたやつだよそれ。なんか色すっごい色の水の、うん、池か、
なんかそういうのあるよ、ね、あるなんかね、いっぱいある。
待って待って待って待って、行かないよ。
行くよ行くよ、次回はさ、すごい色の池、
行かないよ行かないよ。
え、ね、リスナーの皆さんがこうね、すごい色の池関心あるっていうふうにさ、こういろいろつぶやいてくれたりすると、ね、やっぱね、次回はすごい池の回が、
あの、次回はね、でももう決まってんの、
すごい池スペシャルが。ね、僕たちだけが面白いすごい池スペシャル、すごい色の池スペシャルをやる。
やめろって本当にそうなるから。あの、ね、次回はね、うん、2年後に、
2年後に、
まあ、ちょっと毎年行くには僕お金がないんで、
まあまあまあ、
はい、2年後に行きます。で、2年後に行く僕、うん、一応目標があって、うん、あの、今回3回目行って、うん、1回目はさ、ベトナム語自体を全く知らないし、どんな言葉を喋ってるのかとかも分かんないから、だから、うん、看板とかかかってもってもさ、それが何の店だかよく分かんない。で、さっきのバスの話でもさ、はい、どこに行くんだかも、まあ、一応文字面見れば分かるけど、難しいのよ、うんうん、よく分かんない。だけど3回目行くとさ、大体
そうそうそう、分かる分かる、
これは昼飯食えるとこだなとか、
うん、あ、はいはい、
あの、これはチェーのお店だとかが分かってくるわけ、うん、
分かってくるね、
これ床屋だとか、その看板見ると大体単語でなんとなく分かってくるわけ、うん、そうなるとさ、うん、不思議なんだけどさ、うん、なんかね、ホテルの人とか、うん、その市場でのこう、うん、お店の人とかに、うん、気の利いたことを言いたいなって思うようになってくる の、 あの、まあまあ、普通にコミュニケーションは別にどうでもいいんだけど、旅行会話じゃなくて、なんか俺、うん、面白いこと
言
い、
実務的じゃない、ね、
そうそうそうそう、
なんかちょっと、ね、そうそう、
気の利いたことが言いたくなってくるわけ、うん、ベトナム語の勉強を始めましたよ。
あ、ありがとうございます。今何ヶ月ぐらいですか？
まだあの、1ヶ月経ってないです。帰ってきて、しばらく経って、帰ってきてしばらく経ったら、今年から、なんか日本でベトナム語検定っていうのが始まるらしくて。うん、
へ
ぇー。で、それが、
すごいすごい、
これ配信が6月5日だから、2週間、3週間後か、6月25日に第1回ベトナム語検定があるんですよ。
受けるんですか？
受けるんです。
おー。
しかもね、
すごいすごい。
ね、1級から準6級まである。
何級から行くんですか？
6 級から一応、ちょっと準6級はね、割と。
一番下だから。
うん、一番下だから。6級から。
6級から。
準6級はまあ、それが、学習時間が大体50時間ぐらいの人対象みたいに書いてあったから、6級をとりあえず受けようかな。
いいじゃないですか。
いいでしょ？
いいですね。
あ、もう、俺これからどうしよう。なんか僕もとかで喋ってて急にわからない言葉言ったらそれ多分ベトナム語だと思って、ねえいいとか言ったら、これ今のアメリカっていう意味なんだけど、
そうなんだ、はいはいはい、なるほど、
そうそう、ちょっとね、ベトナム語勉強して、だから次2年後に一応行こうと思うんだけど、その時は行って全然言葉のわからない日本人な顔をして、最後にペラペラっとちょっと気の利いたことを言って相手をびっくりさせるっていうドッキリを仕掛けるのが俺のモチベーション。
なんか性格悪い感じだよね。普通に喋れるようになってればいいじゃん。
まあまあね、ちょっと48の手習い、
まあ、まあまあまあ、
でもね、面白いんだよ、
うん、面白い。
あの、面白いの、うん、あの、なんだ、今ちょっとまあさ、あの、はい、うん、いきなり単語とかガンガン思い始めるとちょっと嫌になっちゃうから、うん、そのまずベトナム語の仕組みみたいなこう本を読んで、はいはい、うん、ベトナム語ってこういうことね、割ととっつきやすかったりするのよ、まあ、あの、発音は難しいけど、うん、
ベトナム語って声調はいくつ？
6つ、
6、
うん、まあ中国はまあまあまあまあ4つの、
ね、あ、でも日本さん中国語やってたんだもんね、
第二外国語ってちょっとね、あとマージャントでちょっとね、
マージャントだからまあ、
そうそう、だからそれに、うん、ある程度近くてプラス2つ、プラス2つでもない、うん、ちょっと違うんだけどね、
まあまあ、うん、
6個声調があって、うん、あと母音もちょっと違って11個、うん、
はいはい、
母音があって、それらを組み合わせてみたいな、まあ、だから 文字面を読めば絶対読めるようにはなる、うん、あの意味は分からなくても読めるようにはなるから、はい、それはいいよね、そうそう、それがいいの、アルファベットだしね、うん、だちょっととっつきやすいなと思って、
うん、タイ語は文字読めるようになるまですごい時間かかる
からね、そうだよね、新しく覚えなきゃいけないことがすごい多いと思うんだよね、
後悔、うん、っていうアルファベットのねこう全部言えるようになるんだよ、
うわでもねなんかね
鳥の子みたいなな
んかね、うん、ちょっとね楽しい、
うん、楽しいよ
ちょっとね、あの、うん、時々僕もでもベトナム語の話するかもしれない、うん、まあ、楽しいから、
まあ、まあ楽しみにしてます
で、まあ、とりあえず3週間後に受けてきますんで、うんうん、そんな感じで、2年後今度はハノイに行こうかなって思ってます、
なるほど、はい、じゃあ楽しみにしております、
すいません長々しゃべりまして、
ね、じゃあ、2年後に変な色の池スペシャルでお会いすると、
変な色はちょっとまたねチリリンって鳴ったっけ、
鳴ってないね、
あ鳴った
お疲れ様でした、はい。